イザヤ書42章1節から4節。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。衰えず、くじけることなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。先週、イザヤ書の1章から39章までは、旧約の39巻のことが書かれている。40章から66章までの27章は、新約の27冊のことが書かれているとお話しました。旧約は羊の皮をなめして巻物にしたものに書かれましたので、巻物の巻という言葉を使って39巻と申し上げました。新約はパピルスに書かれました。そして、今の本のように冊子として閉じられましたので、27冊と、そう言ったわけです。で、パピルスはエジプトの発明品です。カヤツリグサというのがあるんですけれども、その内部を取り出しまして、それをつなぎ合わせます。9インチから12インチの四角いシートを作るわけですね。それからその上に向きが交差するように別の繊維を並べていくのです。そして圧着してパピルスが出来上がります。パピルスという言葉からペーパーという言葉が生まれた。ですからパピルスは古代の紙であると言われるんですけれども、紙を作るときには紙すきといってすくんですね。すくというそういう作業がないので、厳密には紙ではないと、まあ専門家は申しますけれども、まあ古代の紙と言っていいでしょう。で、このパピルスなんですが、現在はレバノンにありますが、ビブロスという港からギリシャに向けて出荷されました。それでビブロスが本を意味するようになりました。そこから私たちの持っている聖書、バイブルという言葉が生まれた。これは有名な話です。まあそれはともかくとしまして、66章のイザヤ書には、66巻の全聖書の内容が含まれている。当然そこにはイエス・キリストのことが書かれています。では、イエス様はイザヤ書でどのようなお方として描かれているのでしょうか。まずイエス様は、処女から生まれたお方であると言われています。イザヤ書の7章14節。それゆえ、主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を見、その名をインマヌエルと呼ぶ。ヘレン・ケラーは奇跡の人と呼ばれました。目が見えず、耳が聞こえず、口が聞けないという三重苦を乗り越えて、多くの人に感化を与えたからです。まあ、ヘレン・ケラーのように、その生涯が奇跡的な出来事で導かれた人は、他にも大勢いるでしょう。けれども、本当の意味での奇跡の人は、イエス様です。イエス様は、旧約の予言通り、処女降誕という奇跡によってお生まれになったからです。もしイエス様が人と人との間に生まれたなら、イエス様がどんなに優れた人であっても神様ではありません。そして人は人を救うことはできませんから、イエス様は救い主にはなれなかったのです。またイエス様が一時的に人間の姿をまとって 天から降りてこられた。それだけだったらイエス様は本当の意味で人ではありません。イエス様は人の母からお生まれになることによって神の御子でありながら同時に人の子となられたのです。処女降誕は救い主が来られるために必要な奇跡でした。それはイエス様が人に対しては父なる神様を表す。父なる神様に対しては私たち人間を代表してくださるためでした。イエス様はそれによって神様と人との仲介者になって人を救い、神様と私たちと結びつけてくださったのです。テモテ第一の二章五節。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。と書かれている通りです。さあ次に、イザヤ書の九章の六節と七節を見ましょう。ここではイエス様は王であると言われています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者。力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ベツレヘムで生まれた赤ん坊は、やがてダビデの王座につき、ユダヤの国だけではなく、世界を治めるというのです。そしてその名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれます。この世のどの王も及ばない素晴らしい王になると言われているんです。最初の名前、不思議な助言者というのは、この王が持っておられる知恵を表します。どの時代のどの国家の代表者も一人で全てのことを行うことはできません。助言をする人、補佐をする人が必要ですね。アメリカであれば大統領補佐官のような人です。で、ここで不思議な知恵、不思議とあるのは、あらゆることに通じ先の先まで読むことができる、そういった能力のことを指します。ダビデの息子の一人アブサルムはダビデに謀反を企てました。その時に参謀としてアヒトフェルという人を迎えました。聖書にこうあるんです。当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言はすべてダビデにもアブサルムにもそのように思われた。それほどの人物ですね。このような人のことなんです。まあ、三国志で言えば、諸葛亮孔明のような人を言うのでしょう。ところが、ここでは、王様自身が不思議な助言者と言われているんです。で、言い換えれば、助言者を必要としないほどの知恵に満ちたお方だ。ということが言われるわけです。イエス様がその知恵で世界を治められる王であるということが宣言されています。次の力ある神は、この王が全能の力で悪を砕き、不正や不義を一掃し、世界を正しく治めることを言っています。永遠の父とは王と国民との関係を言いますね。この王が国民に対する示すその大きな慈愛を表しています。 アメリカでも独立宣言に名を連ねた人たちは建国の父たちと呼ばれます。彼らはアメリカが自由で平等で繁栄した国になるようにと国を愛し国民を愛し民主主義を私たちに残してくれました。平和の君、これはこの王が国際関係においてなすその役割を語っています。どの国も民族も互いに互いを脅かさない調和をもって共に繁栄していく、そんな世界を作り出してくれる平和の君であるというのです。イエス様がお生まれになった時、東方の賢者たちがエルサレムにやってきまして、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました、そう言いました。東方の賢者たちがイエス様を訪ねた日、1月6日、もう私の持っているカレンダーでは Three Kings Day と書いてありました。東方の賢者たちはそれぞれが小さな国の王でもあったのでしょう。彼らは全世界の国々の王たちを代表して不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君であるイエス様を礼拝したのです。黙示録には父なる神様の右の王座について世を治めておられるイエス様、天の御使いたちと生徒たちによって賛美を受けておられるイエス様の姿が描かれています。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですとイエス様は賛美されています。イエス様はイザヤが予言した知恵と力、慈しみにあふれた平和の君として賛美されているのです。今の時代ほどこのような平和の君が必要な時代はありません。まずこのお方を私たちの心に王として迎えましょう。心の中に神様との平和いただきましょう。多くの人々の心に平安が与えられるように、また国と国の間、民族と民族の間に平和が生み出されるようにと祈りたいと思うのです。そしてやがてイエス様が全世界に完全な平和をもたらしてくださるその日を待ち望みたいと思います。さあ、今日の箇所に参りましょう。イザヤ書42章の1節。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。イエス様は神である、イエス様は王であるとイザヤは告げました。でもここではイエス様はしもべであると言われている。イエス様は神であり王であるのに、どうしてしもべと呼ばれるのでしょうか。実は今日の箇所はマタイの福音書の12章にそのまま引用されているんです。まあ、マタイの12章の1節の方に目を留めてみましょう。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めたとあります。人の畑の麦の穂を摘んで食べたって言うんですけれども、それはユダヤでは許されていたことでした。畑の仲間に入り込んで作物を持っていくのは、これは犯罪です。でも、道沿いの作物、あるいは収穫の後取り残したもの、これはユダヤの貧しい人々、あるいは食べ物の持ち合わせのない旅人のために提供されていたのです。問題は、弟子たちが安息日にそれをしたことです。の麦を食べるには、無味のもぎ殻をほぐさなければいけませんね。でもそれは 安息日にしてはならない脱穀という労働であると。まあ、パリサイ人はそういう理屈をつけてイエス様を非難したわけです。しかしそうした非難が的外れなものであることはイエス様がちゃんと聖書の言葉を引いて教えておられます。そしてこう言われました。マタイの 12-8。人の子は安息日の主です。どういう意味でしょうか。安息日を定められた方という意味ではありませんか。安息日に崇められるお方という意味です。イエス様はそう言われることによって、ご自分が神であることをはっきりと宣言なさっておられます。やがてイエス様が街道に入られると、そこに片手のなえた人がいました。パリサイ人たちは、安息日に癒すのは立法にかなっていますかと言ってイエス様にしつこく言い寄りました。彼らにはこの手の不自由な人への同情など一つもありません。ただイエス様を攻撃することしか考えていなかったんです。イエス様はそんなパリサイ人に安息日にこそ人は身も心も安息を受けるべきだ。そう言われまして、片手のなえた人をその場で癒されました。それを見たパリサイ人たちは、イエス様を殺してしまおうと計画を練り始めたのです。しかし、人々はパリサイ人たちには従いませんでした。イエス様についていったのです。イエス様はその日、自分についてきた人々の中で、病気の人たちをことごとく癒されました。街道に入る前、弟子たちは空腹だったというんですから、当然イエス様も空腹だったでしょう。ところがイエス様はご自分の空腹も疲れも忘れて、人々の癒しのために働き続けられたのです。安息日は神様が私たちに心身を休め、癒され、新しい力を受ける日として用いなさい。そう命じてこの日を与えてくださったんですが、神様にとってはどうでしょう。神様にとっては休みの日じゃないんです。神様は安息日の方がもっと忙しいのです。私たちの安息のために神様は働き続けてくださっている。イエス様の姿にそういう神様の慈愛を見ることができますね。で、マタイはこうした一連のことを書いてから、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったと言っているのです。イザヤ書の言葉を引用し、イエス様を神のしもべとして紹介しました。確かにイエス様はご自分を安息日の主と呼んでご自分の権威を示しておられます。しかしそれはパリサイ人の偽善に対してであって、父なる神様に対しては常にそのしもべとなって服従しておられます。イエス様は王であり、主であるのに、人々からそれにふさわしく扱われることを求めませんでした。いつでも父なる神様が褒めたたえられるように仕向けられました。パリサイ人から命を狙われるようになっても、それにひるいませんでした。父なる神が、ご自分に授けられた使命を果たすために、黙々とご自分の道を歩まれたのです。イエス様は、父なる神様に仕えただけでなく、人々にも仕えられました。イエス様の周りに集まった人たちの中には、パリサイ人たちからは、無学な人と蔑まれた漁師たちがいました。罪人と呼ばれた酒税人たちもいました。多くはごく普通の人です。いや、イザヤ書にあるように傷んだ足のような人、くすぶる刀身のような人々だったかもしれません。川辺に生えている足などの雑草はそこを通る人々によってなぎ倒され踏みつけられます。そんな雑草を気にかける人など誰もいません。傷んだ足、これは当時は 権力者たちから苦しめられていた弱い立場の人々のことでしょう。現代では様々な苦しみや圧迫によって、ああもう私は立ち上がれない、そんな風に絶望している人たちのことかもしれません。くすぶる闘神。闘神というのは普通は油を燃やすんですけれども、油がないために自分自身を燃やして燃え尽きようとしている、そういう灯火皿や燭台の神のことを言います。これも富を独占している者たちから絞り取られるだけ絞り取られ、身を焼くようにして生きている人たちのことだったと思います。現代では生きる力を失い自らを滅ぼしている人たちのことかもしれません。イエス様は神であり王である、でもそうした人々のしもべとなって痛められ踏みつけられた人を癒し強め立たせてくださいます。身も心もボロボロになっている人たちに祝福の油を注ぎ再び輝かせてくださるのです。私たちに必要なのはイザヤがイエス様が来られる800年も前から予言し、新約聖書がそれが成就したと告げているこのような救い主です。神様であり人である救い主です。王であり、またしもべである救い主です。それがイエス様。この救い主イエス様を今日も心に迎え、イエス様と共にこの一週の一日一日を歩んでいきたいと心から願います。祈りましょう。父なる神様、私たちは救い主が神であり人であること、王であり、また私たちに仕えてくださるしもべであることを学びました。そのようなお方はイエス様のほかありません。この救い主の知恵と力、愛と慈しみをいつも求め続け、またそれに信頼して歩む私たちとしてください。イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。